第一サムエルの12章からですね。前回の学びを思い出してくださいね。サウルをイスラエルが王として立てました。このアモン人ですね、ごめんなさい、アモン人との戦いで、このギルガルにおいてですね、サムエルがこのサウルの王をですね宣言したわけですね。その後の話になります。引退宣言をしますですね、このサムエルがですか。では一節をご覧ください。12章の一節ですが、サムエルはすべてのイスラエル人に言った。見よ、あなた方が私に言ったことを私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に一人の王を立てた。今見なさい、王はあなた方の先に立って歩んでいる。この私は年を取り、髪も白くなった。それに私の息子たちはあなた方と共にいるようになった。私は若い時から今日まであなた方の先に立って歩んだ。このように確かにあなた方が要求したように王を立てましたよと言って、もともと自分の後継ぎ後継者にしようとしていた息子はあなた方の中にいると、このように言ったわけですね。つまり頭にもうなってないよねっていうことをこう言って、でそれで最後にここで2節の言葉がとっても私は響きますが、私は若い時から今日まであなた方の先に立って歩んだと。これ素晴らしい言葉ですね。まず若い時からってどのぐらい若いか分かりますよね。皆さん覚えてますか。もう乳離れして間もない時ですよですね。もう少年の時から、幼い時から今日もう白髪頭になっているところまであなた方の先に立って歩んだ。これが素晴らしいです。イスラエルが通っているその困難、それをですね、まず彼が先頭に立って直面していった。そして神にその願いを立てて、そして救いを本当にこの、この民に分かち合っていくですね。例えばリーダーでも後ろにいて部下に全て任せていくっていう人がいますよね。彼は決してそうではなかったんです。で、似たようなことを言っている人が、この、新約聖書の中でも人たちで、ヨハネがもう90歳以上になった時にですね、この7つの教会に対してこう言いました。黙示録の一章の9節ですが、今ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスとの証のゆえにパトモスという島にいた。すごいですよね。もう90歳以上のおじいさんですよ。おじいさんなのにその迫害を受けていてですね、まだ健全だったわけですね。そのパトモス島というですね、この流刑にさせられてですね、そこに、いたわけなんですよ。このように先頭に立っていたよと。で次に3節、さあ今主の前、油注がれた者の前で私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか、誰かのロバを取っただろうか、誰かを苦しめ誰かを迫害しただろうか、誰かの手から賄賂を取って自分の目をくらましただろうか。もしそうなら私はあなた方にお返しする。彼らは言った、あなたは私たちを苦しめたことも迫害したことも人の手から何かを取ったこともありません。そこでサムエルは彼らに言った、あなた方が私の手に何も見出さなかったことについては、今日あなた方の間で主が証人であり、主に油注がれた者が証人である。すると彼らは言った、その方が証人です。サムエルは今、簡単に言うと罷免させられたわけなんですよ。イスラエルの人たちから辞めさせられたわけなんですね、指導者の地位を。それで代わりに王を立ててくれというふうに言っていた。つまり今まで彼が何十年もかけて行ったその働きを拒否されたのと 等しかったわけなんです。だから普通拒否する、そのような形で辞めさせるということはですね、何らかのその人が大きな過失を犯している、悪いことをしているのであれば、まあ、それはふさわしいというか、そのや仕方がないわけなんですよね。私はそういうことをしたか、皆さんに聞きたいよ。そしたら彼らは一切そういうことはしてませんと、でこういうふうに言っているわけなんです。でこの指導的な立場、指導者になっている人、権威が与えられているということは、必ず出てくるのは腐敗ですね。腐敗です。多くのものを任されているので、本人が自分があくまでもしもべである、管理しているだけなんだということを忘れてしまうわけですね。これも世の中でも分かりますよね。だって例えば銀行の銀行員の人がですね、どのくらいのお金を取り扱いますか、1日に。こうやってね、お姉さんがファーッと家族じゃないですか、まあ、今はこうなんか入れてるけども100万円とかバーッ。でも1円たりとも触れることはできない、自分のものにすることはできないとかしちゃいけないわけですよね。同じように警察もそうですよね。警察も拳銃は持ってますけれども、厳格な法律と規則の中で市民を守るときの最後の手段としてこれ使用するわけですね。つまり権威を持っている人というのは自分自身が権威の下にいないとダメなんです。でこれがローマの百人隊長が言った言葉で、マタイの8章の9節に、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます、またしもべにこれをせよと言えばその通りにしますと、でこのように言っているわけなんです。で次に6節ご覧ください。サムエルは民に言った、モーセとアロンを立ててあなた方の先祖をエジプトの地から登らせたのは主である。さあ立ちなさい、私は主があなた方とあなた方の先祖とに行われたすべての正義の御業を主の前であなた方に解き明かそう。はい、ここで大事なのが、主が行われたすべての正義の業ですね。サムエルの特徴はですね、自分のことを話さないんですよ。自分がどうだって話をしないんですね。主がなされたことを私はこれからお話しするよと、そしてイスラエルの人たちの出発点である出エジプトから話をしているわけです。で8節、ヤコブがエジプトに行った時、あなた方の先祖は主に叫んだ、主は、見てくださいね、さっきからの主語がどうなってるか、主はですね、主はモーセとアロンを使わされ、この人々はあなた方の先祖をエジプトから連れ出しこの地に住まわせた。ところが彼らは彼らの神主を忘れたので、主は彼らをハツォルの将軍シセラの手、ペリシテ人の手、モアブの王の手に売り渡された。それで彼らが戦いを挑まれたのである。彼らが、私たちは主を捨てバールやアシュタロテなどに仕えて罪を犯しました、私たちを敵の手から救い出してください、私たちはあなたに仕えますと言って主に叫び求めた時、主はエルバールとベダンとエフタとサムエルを使わし、あなた方を周囲の敵の手から救い出してくださった。それであなた方は安らかに暮らしてきた。イスラエルは救いが必要な時には必ず主よですね、主を呼び求めていたんですね。神を呼び求めていました。そしてモーセとアロンを神が使わせてくださった。で結果的にカナンの地に住むことができ、イスラエルが罪を犯した時も叫び求めたら主がその叫びに応えてくださった。まずエルバールというのはギデオンのことです。でベダンというのはおそらくバラクのことです。でエフタというのがギルガルにいた獅子でアモン人からイスラエルを救い出した人ですね。で12節で、あなた方はアモン人の王ナハシュがあなた方に向かってくるのを見たとき、あなた方の神主があなた方の王であるのに、いや王が私たちを 納めなければならないと私に言った。11章で学びました。アモン人ナハシュが脅しを受けた時に、イスラエルは主に助けを呼び求めたのではなくて、サウルに助けを求めた、救いを求めたですね。今までと違うんですよ。主に救いを求めたのではなくて、王に救いを求めた、サウルに救いを求めたわけなんです。今見なさい、あなた方が選び、あなた方が求めた王を見なさい。主はあなた方の上に王を置かれた。しかしあなた方が主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、またあなた方もあなた方を治める王もあなた方の神主の後に従うならそれでよい。しかしあなた方が主の御声に聞き従わず、主の命令に逆らうなら、主の手があなた方の先祖たちに下ったように、あなた方の上にも下ると。神ではなくて人が王となったことによって、その統治治め方が極めていびつなものになったんですね。おかしくなった、これをどのように説明すればいいか、ちょっと私はですね、例えを考えたんですけれども、現代の教会に当てはめるとどうなるか。罪の許しを得たい、どうしますか皆様は。皆さんは罪の許しを得たい、イエス・キリストが流してくださった十字架の血を見てですね、それによって自分のすべての罪が許されたことを受け入れていくわけなんですよね。これを自分でやるのが面倒くさくなった、それでこの人に頼めば罪の許しについては何とか処理してくれるよという人を代わりに立てたとしたらどうでしょうか。なんかあんまりなんか今とかっていう反応してたんですけれども、これ今話したのは実はカトリックの教会なんですよ。カトリックの教会でそのイエス様を信じた後にですね、また罪を犯したらどうなるかというと、国会という言葉があります。よく俗に言われる懺悔とかって言われるものですね。その教会にあって、そしてそこで犯したら教会に行って司祭に告白して、取りなしの祈りを捧げてもらうことによって罪の許しが得られるということなわけなんですよね。ですね、もしこれが、そういうふうになってしまったとしてもですね、仮にね、本人たちがやはり自分たちで主を求めて、そして罪の許しを求めるときに、司祭の人にも聞いてもらおうと、で司祭の人も、ね、神父の人もですね、本当に神様を求めてその人のために祈っていくのであれば、もしかしたらね、それでもいいかもしれないけれども、多くの場合はとにかく自分でね、祈っていくんじゃなくて、もうちょっとお願いしちゃおうと、でこうなっていっちゃうんですね。そしてまたその代わりに立てられた人もですね、個人情報がたくさん入ってくるわけです。個人情報、本当は人に話せないような情報が入るわけじゃないですか。でそれを使って信者を脅すこともできるようになっちゃうわけですよ。腐敗するとね、腐敗すると。でこういうふうにならないようにしなければいけないよってことです。ちょっとね、もっといいあれがあったらいいのかもしれないんですけども、今起こったことをね、このイスラエルの国に起こったことを説明するとこういうふうになります。だから王も神にもう聞き従っていって、あなた方自身も聞き従っていけばそれで良いでしょうと。そして今一度立って、主があなたの目の前で行われるこの大きな御業を見なさい。今は小麦の刈り入れ時ではないか。だが私が主に呼び求めると、主は雷と雨とを下される。あなた方は王を求めて主の御心を大いに損なったことを悟り、心に留めなさい。小麦の刈り入れというのは5月の半ばで、もう乾季に入ってます。イスラエルは 雨季と乾季ですね、雨季がもうそうですね4月の初めぐらいに終わっちゃいますよ。だから、4月ぐらいな、もう3月ぐらい、そのくらいでもう終わって、もうほとんど5月は雨が降らないですね。で、小麦に損害が与えられるわけですね。これ被害が出てくるんですけれども、それによって神がイスラエルを裁かれているというわずかな印を見せるわけですね。で、18節で、それからサムエルは主に呼び求めた。すると主はその日、雷と雨とを下された。民は皆、主とサムエルを非常に恐れた。民は皆サムエルに言った。あなたのしもべどものために、あなたの神主に祈り、私たちが死なないようにしてください。私たちのあらゆる罪の上に王を求めるという悪を加えたからです。サムエルの優れたことは、主がそこにおられるということをイスラエルのために示すことができる人だったんですね。まあ、祈ってですね、その雷とその雨によってですね、主がいるということをですね、この示すことができました。そしてこの時に彼らに、あ、私たちがとんでもない過ちを犯したんだということを悟らせたんですね。これまでの罪のゆえに、なんだっけ、あらゆる罪の上にっていうのは、ほら、偶像礼拝をした、このアシュタロテを拝んだりとかバールを拝んだりとか、そういうことをした上に王を求めると、つまりこの神を退けたということをこの悟ったんですね、理解したんです。で、20節で、サムエルは民に言った。恐れてはならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし主に従い、脇にそれず、心を尽くして主に仕えなさい。役にも立たず、救い出すこともできない虚しいものに従って脇へそれてはならない。それは虚しいものだ。まことに主はご自分の偉大な皆のためにご自分の民を捨ててはならない。民はあえてあなた方をご自分の民とされるからだ。励ましを与えています。慰めを与えています。確かに罪を行ったけれども、主に従っていきなさい。第一ですね、私たち罪悪を行った後にどうですか。あんなことをやってしまった、本当にダメだ、いつまでもそれを引きずってしまいますけれども、今サムエルは大丈夫だって言ってるんです。あなたが今悔い改めて主に従っていけば問題ないよ。そして虚しいものに従って脇へそれてはならないというのは、虚しいものは何かといったら、ここだったらもう王ですよ、人間の王様ですよ。神ではなくて人により頼んでいくことをですね、このやっていくなと。そして次にもっとすごいのが、なんでイスラエルを捨てないのか、なんて書いてありますか。ご自分の偉大な皆のためにってこう言ってるんですね。ご自分の偉大な皆のために、あえてご自分の民とされている。皆さん覚えてください。イスラエルがこんなに背いてしまっても、なんでイスラエルを捨てないのか。神の皆のために、私がこのイスラエルを私の民として選んだからなんだよ。そして新約聖書には、あなた方は世界の元いが置かれる前から、キリストにあってあなた方を傷のないもの、汚れのない、傷のないものとして選んだんだよって、エペソの一章に書いてますね。皆さんがクリスチャンでいられる、信仰を持つことができる理由は、神が選んだからです。そして私もまたあなた方のために祈るのをやめて、主に罪を犯すことなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。鳥なしの祈り、イスラエルのための祈りをやめたら主に対する罪だって言ってるんですね。これはサムエルよく知ってました。自分はこのイスラエルのために祈っていくことが神から与えられた命令であって、務めであって使命なんだということを分かっていたので、これをやめたら罪になるよと、こういうふうに言ってるわけです。サムエルはこのように鳥なしの祈りをすることに 有名になりました。エレミアに対して神様がですね、エレミアが一生懸命イスラエルのために祈ってた時にこう言われたんですね。たとえモーセとサムエルが私の前に立っても私はこの民を顧みない。彼らを私の前から追い出し立ち去らせよ。もうイスラエルの民がですね、このユダヤ人がもう悔い改めないって決めちゃったんですよね。だから私はあなたの取りなしは聞かないよって言って、その時にモーセが祈ったとしてもサムエルが祈ったとしてもって言って、モーセもすごい取りなしっての覚えてますか、出エジプト記で、民数記で、もうかモーセ祈ってなかったらもう絶滅ですよイスラエルの民は。サムエルも同じだったんです。サムエルはもしこれやめたら罪だよって言ってたんですね。で、私たちは今互いに祈っていくことが命じられています。エペソの6章の18節で、すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい、そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。取りなしの祈り、これ戦いです。で、今の読んだところっていうのは霊の戦いの箇所の中に入ってるんですよ。ですか、自分の必要のために祈るのは、まず祈るっていうとね、神様お願いします、自分の必要のためですよね。だけど、祈りのまず第一前提は礼拝することです。神様あなたは素晴らしい方です、神様あなたはこんなことをしてくださいました、神様私にいつもこういうふうにして、神への礼拝で神を神として認めて、そして感謝して賛美する、これがまず初めに来る。そしてあとは私はこういう罪を犯してしまいました、過ちを犯してしまいました、これ悔い改めの祈りですね、罪の告白の祈りです。そしてお願いですよですね、これして。でも今度はもっと一歩進むと、今度は誰々さんがこういう状況にあります、主よどうぞあなたはこういう方ですから、この人をこのようにしてください、これ取りなすっていうんですね、取りなしの祈りです。取りなすですか、これ霊の戦いなんですよ。なんでかやってみてください、すぐ分かります。まずですね、ちょっとよし、じゃあ LCF のために祈りましょうかってね、こう太鼓を叩く、そしたらなんか電話が鳴ってきたとかですね、あとなんかこうちょっとしたことで夫婦喧嘩になったとかですね、もう邪魔が入る。あとは肝心な時に眠くなってきたとかですね、とにかくいろんな、その祈り始めたら例えば病気になったとかですね、なんだじゃあ祈んない方がいいじゃんってこうなってくるわけです。戦う時に反撃を食らいますよね、それはですね勝ってる証拠なんですよ、ね、前線でこう前に進んだらどうですか、あ今日全然弾飛んでこないんだ、それはお前が前にもっと進んでないからだって話なの、前に進んだら初めて進んだ証拠として反撃があるわけですよ、攻撃があるわけですよ。だから取りなしの祈りというのは必ず邪魔が入ります。でもそれは勝っている証拠なんです、祈り続けるんです。だから忍耐の限りを尽くしまた祈りなさい、でこれをサムエルがやってたんですね。で24節で、ただ主を恐れ心を尽くし誠意を持って主に仕えなさい、主がどれほど偉大なことをあなた方がなさったかを見分けなさい。大事ですね、主を恐れなさい、主に仕えなさい。でそれを忘れないためにはどんなに神様が偉大なことをしてくださったのかを見分けなさいですね。でこれができていればですね、恐れていくし本当にイエス様に仕えていきたいと思うようになります。でもあなた方が悪を重ねるならあなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされると、このような警告があります。警告で実際にそうなってしまいました。ずっと後ですけれども、北イスラエルが紀元前の722年アッシリアによって滅ぼされて、そしてユダの国が紀元前の586年にバビロンによって滅ぼされるわけですね。そしてこのようにしてイスラエルの王がサウルが実際に神に従っていったのか、またイスラエルの民がどうだったのか、その姿を13章以降に見ることができるわけですが、一節をご覧ください。 サウルは30歳で王となり12年間イスラエルの王であった。多分今他の役を持っている人は驚いたと思います。新教の役を持っている方はサウルは王となって1年でイスラエル全体の王となり2年経った時って訳されてますよね。他の翻訳を持っている人はですね、もう全然数字が違うんですよ。で、もともとそうなんです。もともとどう書いてあるか今お読みします。サウルは歳で王となり2年間イスラエルの王であったとこう書いてます。でここが写本ですね。このもともとは書いてあったんですけども、それを写していくのしかないんですよ。その中にそれ消えてしまっていたんですね。でそれでも推測の域を超えてないんですね。まあ、ですからちょっとここは、まあ無視してですね、で次をご覧ください。2節、サウルはイスラエルから3000人を選んだ。2000人はサウルと共にミクマスとベテルの産地におり、もうちょっとこっち見ますか。1000人はヨナタンと共にベニヤミンのギブアにいた。残りの民はそれぞれ自分の天幕に返した。ヨナタンはゲバにいたペリシテ人の守備隊長を撃ち殺した。ペリシテ人はこれを聞いた。サウルは国中に角笛を吹き鳴らし、ヘブル人よ聞けと言わせた。イスラエル人は皆サウルがペリシテ人の守備隊長を撃ち、イスラエルがペリシテ人の、ね、恨みを買ったということを聞いた。こうして民はギルガルのサウルのもとに集合したということで、ペリシテ人との戦いが書かれています。このミクマスベテルの産地のミクマスですね。ここがミクマス。皆さんの、このむしろの聖書地図を見たらベニヤミンのところにこのミクマスがありますね。ベニヤミンの地長く出てますね。このサウルが活躍してからこのミクマスあるかな。ここには出てないですね。ギブアがありますよね。ギブアがここですよ。でミクマスはもっ とこの東ですね。東よりもちょっと北東ですね。北東にミクマスが、このあります。そして1000人はヨナタン、このサウルの息子ですね、ベニヤミンのギブアに、いました。ギブアがこっちですね。もっとこっち、そうですね、ギブアにいました。そしてヨナタンがこのゲバ、この真ん中に、このミクマスの近く手前ですね、にあるこのペリシテ人の守備隊長を撃ち殺したんですよね。それでサウルがイスラエル人を召集した、呼び寄せたんです。吹き鳴らして、角笛を吹き鳴らしてですね、ヘブル人を聞け。でこのギルガルの方にいて、ギルガルもずっとこの、ヨルダン川の方にこのあるんですけれども、そういう感じでペリシテ人との戦いが始まりました。それまではイスラエルはペリシテ人の下にいたら、ペリシテ人にはいはいはいってやってれば平穏に暮らせてた、平和だったんですよ、ね、けれども今ヨナタンがペリシテ人の守備隊長を殺したんですよね。でこうやって戦争が起こったわけなんです。でこれは神様の御心でした。私たちはですね、何か戦いがない状態が全てが良いものだと考えてしまいがちですけども、戦いがないということで実はもっと良くない時があるんです。イエス様はおっしゃいましたよね、私はあなた方に平和を与えるために来たのではなくて剣を与えるために来た。これどういうことかって言ったら、イエス様を信じたら、あれ仲の良かったはずの家族が仲が悪くなったですね。でこれいい傾向なんですよ。なぜかその家族も救われる可能性が出てきましたですね。で今も同じように神様は今ペリシテ人とことを行おうと、 ペリシ人からイスラエルを救おうとされて、それを先陣を切ったのがヨナタンだったわけなんですよ。ところがここよく読んでみてください。サウルが、4節ですね、ペリシテ人の守備隊長を撃ったとサウルがそうやったんだっていうふうにしてるんですね。もうここからすでにもう午前中話しましたけれども、自分のものにしていかなければいけないという焦りというかこだわりがあったんですよ。私は王である、サウルがやったんだっていう、こう権威づけをしてるんですよね。そうじゃないの、実際は。そしてペリシテ人もイスラエル人と戦うために集まった。戦車3万、騎兵6000、それに海辺の砂のように大い民であった。どうですか、人数圧倒的に違うわけですよ。2000人と1000人だから3000人対戦車3万、騎兵6000、そして歩兵が海辺の砂で数え切れないわけですね。そして彼らは登ってきてベテアベンの東ミクマスに陣を敷いた。だからこれですね、ミクマスに陣を敷いた。でイスラエルの人々は、民がひどく圧迫されて自分たちが危険なのを見た。そこでホラー穴や奥まったところ、岩間、地下室、水ための中に隠れた。またあるヘブル人はヨルダン川を渡ってガドとギルアデの地へ行った。わかりますか、今ここもここないですけれども、そのヨルダン川を渡っちゃったんですよ。逃げちゃったんですよね。ある多くの人は隠れてる、である人はもう盗難しちゃってヨルダン川の向こう側に行ったと。でギルガはその手前にありますけれども、サウルはそこに留まってましたが、サウルはなおギルガルに留まり、民は皆震えながら彼に従っていた。ここから何が分かりますか、震えながら民が従っていた。サムエルがさっき言いましたよね、役にも立たず救い出すこともできない虚しいものに従って脇へそれてはならない。王がいれば大丈夫だって思ってたんですよ。王がいてもダメなんですよ。誰がいればいいんですか、神がいる必要があるわけですね。で8節、サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったが、サムエルはギルガルに来なかった。それで民は彼から離れて散っていこうとした。そこでサウルは全焼の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼は全焼の生贄を捧げた。ちょうど彼が全焼の生贄を捧げ終わった時、サウルがやってきた。サウルは彼を迎えに出て挨拶した。サムエルは言った、あなたは何ということをしたのか。サウルは答えた、民が私から離れ去っていこうとし、またあなたも定められた日にお見えにならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからです。今にもペリシテ人のギルガルの私のところに下っていこう来ようとしているのに、私はまだ主に嘆願していないと考え、思い切って全焼の生贄を捧げたのです。午前礼拝でも話しましたが、これ全部言い訳なんですよね。主の命令に待ちなさいという命令に従わなかったにつきます。で彼はですね、命令に従わなかっただけじゃなくてうぬぼれています。挨拶したってありますよね、サウルが来た時にですね、サムエルが来た時に、これですね、祝福したと訳すこともできる訳なんですよ。ああよく来ましたね、ああよかった、こういう感じですよ。ああどうってこれサウルがサムエルに対してやってるわけですよ。自分が祭司にまでなりきってる感じですね、生贄を捧げたと。彼が行っていることは、今に直すと聖書の権威の下に、神の言葉の権威の下に自分を置かなければならないのに、自分の都合に合わせて聖書の言葉を利用している。権威が神の御言葉ではなく自分自身になっていて、自分の一心ですね、自分の力を高めるために聖書の言葉を引き合いに出しているというふうに言えます。で言い訳の一つ一つを改めて見たいと思います。午前中も見たんですけども改めて見たいと思います。 民が私から離れ去っていこうとした。いかがですか。主に願い求めれば民の数は必要ないんですよ。で、なんで それでなんで彼が全焼の生贄と和解の生贄を捧げたかというと、印象付けたかったんですよ。お前たち去らないでくれ、ふわーってこうやってるんですね。そして注目は、この注意を自分に寄せて彼らが去っていかないようにさせたわけなんですね。で、次に、あなたも定められた日にお見えにならず。いかがですか。これなんか創世記の3章に出てますね。お前はなんでそんなことしたのかって神様に言われたら、アダムが、あなたが作ったあの女がって、それと同じですよ。人のせいにしてる、人のせいに。で、次に、嘆願、まだ主に嘆願していない。本をすればよかったんですよ。なんで生贄まで捧げるんですか。主よって叫べばよかったんですよ。祈ればよかったんですよ。祭司の務めなんですね、この生贄を捧げるのは。祭司のみができる、王が立ち入ってはいけない。あと、思い切ってって言ってます。これ英語だったら feel compelled っていう英語の言葉ですが、なんちゅうかな、この感情が衝動的にですね、やらなきゃいけないってこういうふうになったんですね。この衝動って聖霊の導きじゃないんですよ。いいですか。神様の命令に違反するような、この衝動ってないですよ。あの、自分の感情に任せているだけなんですね。で、こういうサウルの過ちがあって、で13節で、サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神主が命じた命令を守らなかった。主は今イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されただろうに、今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ。どうぞ午前の礼拝を聞いてください。インターネットに、夜になったらですね、もうアップしますので、掲載しますので、聞いてくれ、詳しく話しました。とっても大事な箇所ですが、一つだけここで言及しますが、サムエルが、主は今イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されただろうと言ってるんですね。でも実は創世記の確か49章でヤコブがユダ族に王を与えると、それ言ってるんですね。矛盾してるんですよ。一見でも、その創世記の49章でヤコブがその時に言ったのは、もうサウルがこういう不従順の罪を犯すっていうこともあらかじめ知っていて、ユダなんだと、まあ、なんていうのかな、分かっている。だから私たちはね、矛盾しているように見えるんだけれども、神様は初めから終わりの時までの全てのことをあらかじめ知っているわけなんです、ですね。だからもしね、仮にサウルがちゃんと従順だったら与えられますよ、与えられますよ。で、これを救いの真理について話すのであれば、立法の行いによって私たちは救われますか、義と、神様の義と認められますか。答え、はいって言ったらダメですよ。家ですよね、家ですよね。これ分かってなかったら、後で私のところに来てください。行い、良い行いによって、良い行いによって神様に認められるんじゃないんですよね、ですか。でも仮に完璧に神様が言っていること、立法に聞きしたかったら永遠の命もらえますよ。でもそれができないということを神はあらかじめ知ってるから、それで信仰によってあなたが救われるようにしたんだよと、そういうふうに言ってるわけ、まあ、ここ似てますよ、ここですね。そして次に、 こうしてサムエルは渡ってギルガルからベニヤミンのギブアへ登っていった。サウルが彼と共にいる民を数えるとおよそ600人であった。ここね、どうですか、サウルが悔い改めてる、後悔してる、何にもないの、なんかはっていう感じでもうそのまま帰っちゃったんだよね。で次回学びますが、15章でようやく気づきます。その時なんですね。で600人になっちゃった、600人。サウルとその子ヨナタンおよび彼らと共にいた民はベニヤミンのゲバにとどまった。ペリシ人はミクマスに陣を敷いた。ペリシ人の陣営から3つの組に分かれて略奪隊が来た。一つの組はオフラへの道を取ってシュアルの道に向かい、一つの組はベテホロンへの道に向かい、もう一つの組は、アラノの方、チボイムの谷を見下ろす国境への国境への道に向かったと、ここに書いてあるやつですね。だからもう絶体絶命ですよ今彼ら。もうペリシ人にやられるだけという状況の中にいました。そして次にイスラエルが勝ちようがないような背景が書いてあります。19節、イスラエルの地のどこにも鍛冶屋がなかった、いなかった。ヘブル人が剣や槍を作るといけないからとペリシテ人が言っていたからである。それでイスラエルは皆なんだっけ、鍵や桑や三つ股の矛や斧や突き棒を直すのにその料金は1ピムであった。戦いの日にサウルやヨナタンと一緒に行った民のうちの誰の手にも剣や槍が見当たらなかった。ただサウルとその子ヨナタンだけは持っていた。ペリシ人の先人はミクマスの私に出て、いかがですか。当時はちょうど考古学的に話すと青銅器時代から鉄器時代に移る時なんです。ですか。で、鉄を持っているものが勝ったわけですよ。だから昔だったら戦国時代で、戦国、そうだね、戦国時代の時に鉄砲で始まりましたよね、確かね。突然鉄砲で来られたと。それの違いですね。で豊臣秀吉は何ありましたか。刀狩りをやったわけですよ。いわば刀狩りですよ。刀狩りっていうか、まあ、その刀を取ってたんじゃなくて刀を作らせないようにしたんです。でそれをやってたから、なんとイスラエルの人たちはなんかこの鍬とかそんなものを持ってですね剣を持ってた、槍を持ってたのはなんとサウルとヨナタンしかいなかったという状況なんですね。サウルは人間的に動いていきました。ですか。どうですか、今までのイスラエルの戦いを見て全然違いますよね。ギデオンを見てもそうだった、エフデを見てもそうだった、サムソンを見てもそうだった、もちろんその前のヨシュアを見てもそうだった。全然戦いはやり方が違います。その戦いを始めるのが息子ヨナタンであります。14章です。ある日のこと、サウルの子ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあこの向こう側のペリシテ人の先人のところへ渡っていこう。ヨナタンはこのことを父に知らせなかった。サウルはギブアの外れのミグロンにあるザクロの木の下にとどまっていた。彼といた民は約600人であった。シロで主の祭司であったエリの子ピネハスの子イ・カボデの兄弟アヒトブの子であるアヒアがエボデを持っていた。民はヨナタンが出ていたことを知らなかった、はい。13章の最後にペリシテの先人がミクマスの私に出たってあるんですよ。これですね、 三隈瀬の私、まあ、あの私っていうのは渡ることができるっていうところなんですけども、でここですね、私あの行ったことあります、イスラエル の行って、あのちょうどね東西にこう峡谷、谷がこうなって、ずっと谷がこうなってます。だからペリシテ人がミクマス、ミクの北の方をね、北の方にこのミクマスの方にこういて、そしてイスラエル人が南の方にこっちの方にいるわけですよ。でこうずっとこう峡谷ができてるんですよ、こうやって。ですか？でもだから渡ってこの東あの北から南にこう行くとき、また南から北に行くときに、なかなかその行けないというところだった、難所だったんですけれども、少しだけなだらかになっているところがあるんですね。そのなだらかになっているところがその私、ミクマスの私と言って、そして向こう側に行こうと、でこういうふうに言って、いるわけなんですね。で、ヨナタンがですね、父に知らせなかったってこれ2回も書いてあります。このヨナタン僕大好きなんです。なんて言ったらいいかな、神しか見えてない人ですね、簡単に言うと。父親は人間的に動いてます。でももう見えてないんですよ、まあ、ちょっと無邪気な面があるんですが、神しか見えてない、神がここを救ってくださると彼は確信してたんです。で、先陣を切らなければいけないサウル自身がどこにいました？ギブアの初めのミグロンにあるザクロの木の下にとどまっていたと。後ろの方にとどまってたんですよ、座ってたんですよ、木の下に、しかも木陰に。さっき言いましたよね、サムエルはどうですか、民の先に立って動いてたんですよね。サウルは後ろにいたんです。これがですね、違いなんですよ。さっき読みましたが、主はご自分の心にかなう人を求めていると。心が違うんですよね。ヨナタンがその神様の心をキャッチした、捉えたわけなんですね。で、もう一つのサウルの大きな過ちが、先ほどからそうなんですが、祭司に関わることを自分の権威づけのために利用している、エリの子孫を自分のそばにつけているんですよ。で、皮肉ですが、イカボデがいますよね。なんていう意味ですか、イカボデの意味は。カボって言うんですね、栄光って意味なんですよ。イでついて栄光ないって意味なんです。栄光去っちゃったって、サウルから神の栄光が去ってるっていう、まあ、ちょっとこう当てこすり的なことをこう神様されてるわけですね。で、サウルはですね、サムエルが祭司であって、サムエルの権威によって自分が王に立てられていることを知っています。11章でアモン人と戦うときにも、サウルとサムエルとに従ってこない者を牛はこのようにされると、この祭司の権威が必要なんだっていうのは分かってるんですが、どうですか、ただいりゃいいってもんじゃないでしょう。そうじゃなくて、覚えてますか、あの神の箱をあのペリシテ人のときに持ってった時のメッセージ覚えてますか、形じゃないんだよと、持ってくることじゃないんだよって言いました。何が大事だって、神の命令、神から声を聞くことだよ、神の声に聞き従うことなんだよと、そのための祭司なんだよと、でしたよね、覚えてますか。で、それを彼はできていなかったんですよね。で、次に、ヨナタンがペリシテ人の先陣に渡っていこうとする渡し場の両側には、こちら側にも向かい側にも切り立った岩があり、片側の名は、ボテツ、他の側の名はセネであった、片側の切り立った岩はミクマスに面して北側に、他の側の切り立った岩はゲバに面して南側に反り立っていたと。このさっき言ったですね、反り立っている話ですけれども、なんでそそり立っていると間違った、そそり立っているわけです。で、これあの実際に岩登りに熟練した人でもかなりよじ登るの努力必要なんですね。 でこれが後でヨナタンと道具持ちがやり遂げちゃうんですよね。あのイスラエル旅行行くと面白いですよ。あのヨアブがですね、ずっと後にヨアブっていうあのダビデの、部下がですね、この井戸を呼び、この井戸みたいになってるところをこうよじ登っていくわけですけど、私見に行きましたが、あのイスラエル旅行もう2回3回行ったかな、2回見たな、あのね、いやギネスブック載りますこんなとこよくよじ登れたな、でそういう場所だったんですが、ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあ、あの割礼を受けていない者どもの先人のところへ渡っていこう。多分主が我々に味方してくださるだろう。大人数によるのでも少人数によるのであっても主がお救いになるのに妨げとなるものは何もない。すると道具持ちが言った。何でもあなたのお心のままにしてください。さあお進みください。私も一緒に参ります。お心のままに。すごい信仰ですね。主が我々に味方してくださるだろう。なぜだ。それは主がペリシテ人からイスラエルを救うということは明確だったからですよ。だから私は今ここに突入していこうと。具体的にはわからない、その例えばどういう方法かっていうのは。でも神が御心としてるんだから、これはっきりしてるんだから、とにかく行ってみようよと。大事ですね。これ信仰の冒険って言っていいですね。多くの人が私に質問してきます。どの仕事に就けばいいですかですね。どこの家を選べばいいですか。答えはどっちでもいいです。大事なのはあなた自身が神様の心と一つになっているかなんですよね。でまずいのはサウルになっちゃうことなんですよ。何も行動に移さないですか。でも彼は神が味方してくださる。この確信というのは主の御心を私は行うのだから。そして大事なのが、あ、そしてあのちょっとローマのね、8章の30節引用したいんですが、神が私たちの味方であるから誰が私たちに敵対できるでしょう。そして大人数によるのであっても少人数によるのであっても主がお救いになるのは妨げとなることはないと。第一なのは数じゃないんです。これ何回も何回も出てきましたね。300人対13万5千人っていうのは誰ですか。ギデオンでした。300人ですよ。300人。そういう戦いなんです。で実はですね、レビ記にモーセがシナイ山のところで神の祝福として話してたんですよ。こう言ってます。レビ記の26章の8節で、あなた方の5人は100人を追いかけ、あなた方の100人は万人を追いかけ、あなた方の敵はあなた方の前に剣によって倒れるなんですね。でヨナタンは言った。今我々はあの者どものところに渡っていって彼らの前に身を表すのだ。もしも彼らがお前たちがお前らの俺たちがお前らのところに行くまでじっとしていろと言ったら、我々はその場に立ちとどまり彼らのところに登っていく前、もし彼らが俺たちのところに登ってこいと言えば我々は登っていこう。主が彼らを我々の手に渡されたのだから、これが我々への印である。はい、いいですか。とっても大事な、もう一回信仰の冒険のですね、今度は二つ目の原則ですけれども、無謀ではなかったということです。でヨナタンにはしっかりとした冷静があった。この霊的に判断力を持っていた。身勝手に神の御心だということを思い込んでいないわけなんですね。条件をつけたんです。相手がね、相手がお前のところに行くって言ったら、神がこの働きは神がその何ですかね、これ守る方が大事じゃないですか、ね、だけどあっちが来いと言ったらこれ開けたんだと、というふうに判断をして、いいですか。ここはですね、ヨナタンが神様を信じてないからそういうことしたんじゃないんですよ。 よくですね、よしこれから私たちはここに行ってですね、教会をですね、教会堂の建物を買っていきますはーとかってやってですね、祈りましょうとかってこうやってる、やるとするじゃないですか。そしてなんか調子悪くなって、これどう見ても違うんじゃないかって言ってもですね、もう祈りが足りないからやるんですよ、祈りが足りないからもっと祈って献金しましょうとかって、これが間違いだよって話なんですよ。でこれはですね、やめるのは不信仰じゃないんですよ。不信仰、神を信じてないんじゃなくて自分を信じてないんです。これはいいことなんです。自分が勝手に思い込んでやっているいないように、ヨナタンはもし相手がこっちに来ると言ったらそれは違うんだと、主はここにはおられないと、撤退する準備ができてたんですね。ですから、これが信仰の冒険の、鉄則になります。2つありましたね。まず神の御心があったらもうそこに自分を突入させていくということ、そしてもう一つはだからといって、その自信過剰にならないように、その試すこのその撤退する用意も作っておくんだということであります。でこうして二人はペリシ人の先人に身を表した。するとペリシ人がやった言った、いやヘブル人が隠れた穴から出てくるぞです、ね、今ここでですね、その私の近くのところに出てきたわけですよ。そしたらバカにしたわけですね、あっちはペリシ人が。それで先人の者たちはヨナタと道具持ちとに呼びかけていった、お前たちのところに登って来い、思い知らせてやる。ヨナタは道具持ちに行った、私と一緒に、ヨナタンは道具持ちに行った、私について登ってきなさい、主がイスラエルの手に彼らを渡されたのだですね、あっちが呼びかけたから。それでヨナタンは手足を使ってよじ登り、道具持ちも後に続いた。ペリシ人はヨナタンの前に倒り、道具持ちがその後から彼らを撃ち殺した。これどうなってるかと言いますとですね、いいですか、ここの私のところですか、でもずっと行ってこっちの方でつながってるところあるわけですよ。この谷がこう谷がつながってる、山があってこうなるわけですね。こっち行くとですね、こう降りれるところがあって、ま、迂回してその谷をダッダッダッダッダッ、だからこれね、すぐに登ってったんじゃないんですよ。あの前に出た後にですね、また引っ込ん でそしてこうずっと回って、そしてこ の谷のこの下をですね走っていってですね、歩いていってですね、そしてここ次に写真を見せてください。これこういう感じのところです。これ実際のところです。これをよじ登ったんです。よじ登ったからまさかそこから出てくるって思えなかったんですよ。それでそこに先人のペリシテ人が、不意打ちを食らった。不意打ちですね。突然2人が出てきたんですね。これをやったわけなんですね。ですか、なんか僕ヨナタンのファンになりそうですね。かっこいいどう思いますか。こういう人見たら私でもねファンになっちゃいますね。あのもう神様のことしか見えてない、もう絶対神様が勝たせてくださるですね。もう分かったらもう火事場の馬鹿力じゃないけれどもよじ登ってですね、そして戦いを始めたわけです。どうまで読みましたか。13節まで読みました。言いました。じゃあ次14ですね。ヨナタンと道具持ちが最初に殺したのは約20人で、それも一区引きの牛が1日で耕す畑のおおよそ半分の場所で行われた。要は人数少ないし場所も少なかったよってことです。いいですか。こうして陣営にも野外にもまた民全体のうちにも恐れが起こった。先人のものを略奪隊さえ恐れおののいた。地は震え、地震が起こったんですよ。非常な恐れとなった。これが主の戦いです。ですか、神は人がいなくてもペリシテ人をやっつけることできます。いいですか、大事なんですね。でも神はご自分の栄光の中に、ご自分の救いの中に人を関わらせたいと願ってるんです。神が人を必要としているのではなくて、私たちが神様を見ることができるように神が関わらせてくださるわけです。だから初めの20人はヨナタンが、まあ戦ってる時ももちろん神様力を与えてますけれども、あと神様なんですよ、やったの。 地震まで起こしてくださってるんですね。これが神の戦いの特徴であります。次に16節、ベニヤミンのギブアにいるサウルのために見張りをしていた者たちが見ると、群衆は震えおののいて右往左往していた。サウルは彼と共にいる民に言った。誰が我々のところから出て行ったかを調べてみなさい。そこで彼らが調べると、ヨナタンと道具持ちがそこにいなかった。サウルはアヒアに言った。エポデを持ってきなさい。当時彼がイスラエルの前にエポデを取ったのである。サウルが、祭司とまだ話しているうちに、ペリシテ人の陣営の騒動はますます大きくなっていった。そこでサウルは祭司に、もう手をしまいなさいと言った。ですね、まずはですね、このエポデを持ってきなさいというふうに言ってますけれども、新共同訳だと神の箱になってると思いますね。新共同訳になってますか？なってないかな？なってるかな？口語訳か新共同訳どっちかですね。エポデを持ってきなさい。で、第3番どうですか？オーケー。第2版はですね、エポデになってるんですよ。エポデを持ってきなさいってなってるんですよ。神の箱です。だから、かつてペリシテ人がこののところにですね、イスラエルが持ってったように、これ持ってきてたわけですね。まあ、いずれにしてもここですね、サウルが何やってんのって思いません？もう神の御心は明らかなんですよ。もうどんどんどんどん恐れおののいて、何万もいるですね、何十万超えたかもしれませんよ、歩兵入れると。その人たちがもう全体がもううわーって逃げ惑っている、またはお互いに殺し合ってるとか、もう混乱している姿を見てるわけです。その時に主に伺いを立てよう。何やってんのですよ。例えばこれ話すんだったらですね、例えば交通事故で光で怪我してる人がいる。その時にこの人を助けるかどうか祈ろうアホですよね。祈りますよ、もちろん祈るけども、その人に手を置いて一言短く5秒ぐらいで、主よどうか直してくださいって祈って、そしてその人を救急車呼んで、そして一生懸命直すわけですよね。そうですよね。これが今のこの絶対御心ですよ、ね、御心が分かりません、主よ御心が分かりません、何言っての、目の前にあるじゃないですかということなわけなんですね。そしてもう一つはですね、誰が我々のところから出ていったかを調べてみなさい。これがもうサウル僕嫌い何を考えて、誰が言ってもいいじゃないですか。誰が言ったって構わないんですよ。神がされてるんですよ。でも彼は人間的になってました。統制が取れないんですよ。統制が取れないっていうのは神様の働きなんですよ。取れないほど人間の方が慌てふためいてて動いていかなきゃいけないんです。これはリバイバル起こった時そうですね。人間の方が動かなきゃいけないんです。なんかあーって言ってですね、みんなでついていかなきゃいけなくなっちゃう。そしてサウルと彼と共にいた民が皆集まって戦場に行くと、そこでは剣を持って同士打ちをしており、非常な大恐慌が起こっていた。それまでペリシ人につき、彼らと一緒に陣営に登っていったヘブル人も転じて、サウルとヨナタンと共にいるイスラエル人の側につくようになった。またエフライムの山地に隠れていた全てのイスラエル人もペリシ人が逃げたと聞いて、彼らもまた戦いに加わってペリシ人に追い迫った。こうしてその日主はイスラエルを救い、戦いはベテアベンに移ったと、書いてあって、はい、このようにして、戦いがペリシテ人に対して優勢になったわけですけれども、なんとヘブル人の中でペリシテ人の方についちゃった人でも彼らもですね、転じてですね、まだ戻ってきたわけですよ、ね、これこそザ指導者リーダーですね。サウルは一生懸命パフォーマンスしてですね、生贄まで捧げてですね、民が来ないように、去らないようにって言って、ビクビクしてる民をですね、引っ張っていったんですよ。自分が支配しちゃダメなんですよ。模範示すんですよ。ヨナタンは突破口になったんですよ。 あと神様してくださるから、神の権威というのはついてくるんです。人がこうやってですね、模範になっていく、支配するのではなくてですか。で次に、その日イスラエル人はひどく苦しんだ。サウルが民に誓わせて、夕方私が敵に復讐するまで食べ物を食べる者は呪われると言い、民は誰も食物を味見もしなかったからである。なんという愚かな誓いを立てたことでしょうか。掃討戦だから、ペリシテ人を、逃げてるペリシテ人をですね、倒していく戦いに今度は移っていってるわけですけれども、その時に私が敵に復讐するまで食べ物を、なんでそんなこと言うんですかと。呪われるというのは霊的な意味を含まれます。神の呪いが来るって意味ですよ。で、私がって言ってます。サウルが自分の威厳のために、神の権威を使って、名前を使って、そのやってるわけですね。で次に、この地はどこででも森に入っていくと地面に蜜があった。民が森に入ると蜜が滴っていたが、誰もそれを手につけて口に入れるものはなかった。民は誓いを恐れていたからである。ヨナタンは父が民に誓わせていることを聞いていなかった。それで手にあった杖の先を伸ばして、それを蜜蜂の巣に浸し、それを手につけて口に入れた。すると彼の目が輝いた。その時民の一人が告げていった。あなたの父親は民に固く誓わせて、今日食べ物を食べる者は呪われるとおっしゃいました。それで民は疲れているのです。ユナタンは言った。父はこの国を悩ませている。ご覧、私の目はこんなに輝いている。この蜜を少し味見しただけで、もしも今日民が見つけた敵からの分取り物を十分食べていたなら、今頃はもっと多くのペリシテ人を撃ち殺していたであろうに。蜜のような甘いものって速攻のエネルギーになりますよね。マラソン選手で走っている時に、飲み物飲むじゃない、ジュース、超甘いらしいですね。すごい甘い砂糖っていうか糖分ですね。糖分がそのだから彼らが今必要なエネルギーっていうのは、その場でエネルギーをもらわなきゃいけないから、だからそういう時に砂糖が入ってるのを飲むわけですよね。同じですよ、蜜も同じですよ。だから目がブワッて輝いたわけですよ、ブワッて。でこれね、言うべきでなかったですね。父上が何だっけ、父はこの国を悩ましてる、ちょっとこれちょっとこれはまずかったと思うんですけれども、いきましょう。次に、その日彼らはミクマスからアヤロンに至るまで、アヤロン覚えてますか、ヨシュアがですね、この王様5人の軍隊を追ってった時の、被害をとどまれって言ったところですよ。アヤロン、アヤロンに至るまでペリシ人を撃った。それで民は非常に疲れていたと。日が暮れたので、もう誓いが終わったということで、次に彼らがこんなことを言ってしまいます。そこで民は分取り物に飛びかかり、羊、牛、若い牛を取り、その場でほふった。民は血のままでそれを食べた。血のままで食べた。もう私たちはレビ記と申命記、何度でも血を食べてはならないという戒めを読んできました。大きな罪です。はい、ここに大切な真理があります。よく聞いてください。律法主義は神の命令に背かせるということです。サウルが神の命令にない、私が敵を撃つまで一切口にしてはならないと、食物をと、神の命令にないものを付け足したことによって、もしそれを付け足していなかったら、イスラエルはここまで空腹になって神の命令に背くようなことはしなかったわけなんですよ。だから神の命令に付け足すような律法主義を行うと、実際の神の命令を破るようになっていきます。ですか？ イエス様が、あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。人の言い伝えを守っているから神の戒めを捨てていると。でここすごく大事なんです。いいですか。神の命令って話を聞くとですね、私たちちょっと最初ビッビッとくるんですね。なぜかと言ったら、縛りつけるんじゃないか私を、私になんかね、制限するんじゃないかと。でもですね、ヨハネの第一には神の命令は重荷にならないって書いてあるんですよ。ビビってるのは立法主義なんですよ。神の命令にあるのではなくて、命令であるかのように言ってるんですが、人の命令でしかないもの、これが人にとって重荷になってくる。で、重荷になると実際に神様に命じられていることを行わなくなっていっちゃうんです。だから神様から命じられてないことに一生懸命になってて、肝心の神様から命じられていることをなおざりにしてる、おざなり、おざなり、おざなりにしてるわけですよ。で次に33節、すると民が血のままで食べて主に罪を犯していますと言って、サウルに告げる者がいた。サウルは言った、あなた方は裏切った。今ここに大きな石を転がしてきなさい。サウルはまた言った、民の中に散っていって彼らに言いなさい、めいめい自分の牛か羊かを私のところに連れてきて、ここでそれをほふって食べなさい。血のままで食べて主に罪を犯してはならない。そこで民は皆その世それぞれ自分の牛を連れてきて、そこでほふった。サウルは私主のために祭壇を築いた。これは彼が主のために築いた最初の祭壇であった。ここでのサウルの行動正しいですね。自分でこれやってるんじゃなくて、祭司にもちろんやらせてるわけなんですよね。そしてこのように生贄として捧げて、後にそれを食べることができるように、していく。これなんか申命記に書かれたかな、確か、このやり方ですね、それをさせたわけです。でですね、でもサウルはですね、この33節で、あなた方は裏切ったとこう言ってるんです。私のところに連れてきてと言ってます。やはり主の前に人々を導いているんではなくて、なんか自分のところに連れてきてるわけですね。でサウルは言った、夜ペリシ人を追って下り、明け方までに彼らをかすめ奪い、一人も残しておくまい。すると民は言った、あなたのお気に召すことを何でもしてください。しかし祭司は言った、ここで我々は神の前に出ましょう。それでサウルは神に伺った、私はペリシ人を追って下っていくべきでしょうか。あなたは彼らをイスラエルの手に渡してくださるでしょうか。しかしその日は何の答えもなかった。そこでサウルは言った、民の頭たちは皆ここに寄ってきなさい。今日どうしてこのような罪が起こったかを確かめてみなさい。ですか、これから夜出かけて行って戦いましょうと、戦おうと言った時に、祭司はですね、ちょっと見心を伺いましょうと。で、とんでもないことが起こりました。普通ですね、主に伺いを立てたら、これからも出てきます。ダビデが伺いを立てるとかですね。そうですね。待てか、行きなさいか、どっちか出ます。必ず。今なんて書いてます?何の答えもなかったって言うんですよ。これがサウルと神様との関係を示しています。何の答えもなかった。祈りが聞かれないとかって言われますよね。ノーという祈りもあるよ、聞かれ方もあるよってね、よく言われますよね。これ幸せなんですよ。違うよって言われること、一番悲惨なのは何の答えもないことです。イエスもノーも言ってくださらない。時があるよっていう答えもあります、ね、今はそうじゃないよと、いろんな答えがあるんですけれども、何の答えもなかった。でサウルは血を食べた、血のあるままで肉を食べたということをで何ら答えがないと考えたんですけれども、そうじゃなくてサウル自身の問題だったんですよ。詩編の66編の18節に、もしも私の心に抱く不義があるなら主は聞き入れてくださらない。 神の命令を守らなかったサウルがいるんです。そして彼は悔い改めていなかったんです。だからいくら伺いを立てても神様は聞いておられないんですね。39節、まことにイスラエルを救う主は生きておられる。たとえそれが私の子ヨナタンであっても彼は必ず死ななければならない。しかし民のうち誰もこれに答えるものはなかった。もうヨナタンが蜜を食べたということを耳に入れていたから、ヨナタンであってもとこう言ってるんですね。で、民が誰も答えることがなかった。なんでか分かりますね。サウルを恐れてるんですよ。サウルに殺されるんじゃないかとか思ってるわけですね。だから民への神を恐れてるんじゃなくてサウルを恐れてるわけです。で、次にサウルは全てのイスラエル地に言った。あなた方はこちら側にいなさい。私と私の子ユナタンもあちら側にいよう。民はサウルに言った。あなたの沖に召すようにしてください。そこでサウルはイスラエルの神主に御心をお示しくださいと言った。するとユナタンとサウルが取り分けられ、民は外れた。それでサウルは言った。私か私の子ユナタンかを決めてください。するとユナタンが取り分けられた。サウルはユナタンに言った。何をしたのか私に告げなさい。そこでユナタンは彼に告げて言った。私は手にあった杖の先で少しばかりの蜜を確かに味見しましたが、ああ私は死ななければなりません。サウルは言った。神が幾重にも罰してくださるように、ヨナタン、お前は必ず死ななければならない。覚えてますか。誓いが愚かだったら、おかしかったらですね、軽始めな誓いしたら悔い改めなきゃいけないんです。生贄を捧げてですね、それやればよかったんです。間違ってたと。ところがそれを認めないから、彼は息子を殺すとこまで突き進んでしまっているわけですね。でもすると民はサウルに言った。このような大勝利をイスラエルにもたらしたヨナタンが死ななければならないんですか。絶対にそんなことはありません。主は生きておられます。あの方の髪の毛一本でも地に落ちてはなりません。神が共におられたので、あの方は今日これをなさったのです。こうして民はヨナタンを救ったので、ヨナタンは死ななかった。ようやく民はそりゃないだろうということでサウルを制したんですね。神が共におられることは民にはあまりにも明らかだったわけです。サウルを恐れてたんですが、それではいくらなんでもおかしいと声を上げたんですよね。いかがですか。アモン人と戦った時のサウルは、主が勝利を収めてくださったのだから殺さなくていいって言ったわけですよ。自分に反抗した人たちに対して。今どうですか。逆ですよ。逆、民に言われてしまってます。民、主が救いをもたらしたのにと。で、次に、こうしてサウルはペリシ人を追うのをやめて引き上げ、ペリシ人は自分たちのところへ帰ったと。悔しいですね。悔しいですよ。神様の働きがあるのに、人間の思惑によって阻まれていったわけですね。で、最後にサウルの業績が書かれていきます。この47節から最後までですね、52節まででサウルの業績が書かれていて、なんでかというと、今度はですね、来週学びますが、もうサウル退けられちゃうんですよ。ダビデが始まります。なので、ここで書いとかなきゃいけないと著者はですね思ってるんですね。サウルはイスラエルの王位を取ってから周囲のすべての敵と戦った。すなわちモアブ、アモン人、エドム、ソバの王たち、ペリシ人と戦い、どこに行っても彼らを懲らしめた。彼は勇気を振るってアマレク人を撃ち、イスラエル人を略奪者の手から救い出したと、まあ、こうやって敵を倒していった業績ですね。そして、さて、サウルの息子はヨナタン、イシュビ、マルキ、シュア、2人の娘の名は、姉がメラブ、妹がミカルであった。これがあの後でダビデの妻になる人ですね。サウルの妻の名はアヒノアムで、アヒアマツの娘であった。将軍の名はアブネルで、サウルの叔父ネルの子であった。サウルの父キシュとアブネルの父ネルとはアビエルの子であった。サウルの一生の間、ペリシ人との激しい戦いがあった。サウルは勇気ある者や力ある者を見つけると、その者を皆召し抱えた。つまりリクルートしたと、まあ、いうことで、まあ、サウルは結構、ね、このような形で決して全てが悪いわけではなく、勇敢に戦って、行きましたですね。ということで、次回はですね、サウルがはっきりと 退けられたことを宣言されて、今度は神がさっき言った神の御心にかなうですね、お心にかなう人、つまりダビデを神が選ばれるところを見ていきます。もうなんか今はてんこ盛りの内容になってますので、ぜひですね、これ来週もですね、楽しみに待っていてください。前もってですね、参照文読んでくださいですね。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたがこのようにして、あなたご自身の世界に私たちを招いておられることを感謝いたします。主よ、私たちがヨナタンのように乗り越えなければいけない壁を信仰によって乗り越えることができますように、その勇気を与えてください。お願いいたします。主よ、虚しいものにを頼りにするのではなくて、あなたをより頼んでいくことができる勇気をお与えください。主よ、この1週間もあなたがここにいる兄弟姉妹に祝福を与え、あなたが守ってくださり、恵みを与えて守ってくださって、平安を与えてくださいますように。主よ、あなたの愛と恵みと交わりが今日と今週と、そして常しえまでもありますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。